ただいまの時刻は11時10分です。休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。質問順3番4番岸野正人議員。
はい、4番岸野です。
4番岸野正人議員に質問事項1について、総括、1について、1回目の質問を許します。
はい、よろしくお願いします。暑かったり寒かったり大変な冷房設備で直すのに500万ぐらいかかるそうですので、我々議員としては耐えるしかないというふうに考えております。眠らないようによろしくお願いします。風邪をひくと思いますので。第1番、湯沢町職員行動規範により目指す姿は何かということでございますが、私、昨年の6月期の一般質問で、ご提案申し上げました。その時の提案というのは、町職員としての目標を、職員は町民と共に町民の喜びと笑顔の毎日を共有できるよう、また旅行者と共に安心安全な楽しい思い出作りができるよう、常に心がけるという職員の姿を想定した上で、そのための行動規範として気持ちの良い挨拶ができるようにしよう。時間、約束を守ろう。清潔で衛生的な環境を作ろうというよう提案をさせていただきました。町長のご答弁は、観光の町として職員の重要さは承知している。職員には町民とともに常に笑顔で行政運営に当たってもらいたいと考えている。今のことを踏まえた上で行動規範を定めていきたいと、提案を実現に向けて取り組みをしていきたいというお答えでして、この4月、湯沢町職員行動規範が各部に掲げられました。内容は、笑顔で挨拶をします。ルールやマナーを守ります。あ、これが2番ですね。3番、相手の立場になって考えます。4番、誠実公正に対応します。5番、業務の改善を常に意識しますというものでございました。この時、その昨年の6月のご答弁の通りに行動規範を定められたこと自体は素晴らしいと思います。若干提案の意図と異なりますので、質問をさせていただきます。この質問はもともと前回6月議会でできなかった部分の宿題でありますので、よろしくお願いします。1、湯沢町の職員が目指す姿、つまり目標はどんな姿なのかということです。2番、行動規範の2番、3番、4番は、あまりにもこう当たり前すぎるように感じますけれども、どのような考えによるものかと。で、3、これ、主眼は実は3でして、私ども議員にはこう執行の権限ってもちろんないわけですけれども、まあ、良かれと思って提案していることを実行する分には、意図が合ってるかどうかなぐらいのことは、なるべくなら聞いてほしいなという思いから3番です。今後このような提案の実行にあたっては、提案者の意見を聞いてみるようなことも検討してはいかがかと。以上です。
はい、4番。岸野正人議員の1回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。町長に申し上げます。1、2、3について一括して答弁をお願いします。
はい、それでは岸野議員の質問にお答えをいたします。質問にお答えする前にですね、先ほど佐藤議員がこう足を引きずりながら出て行かれて、そのドアが閉まっていた、会が始まる2分前、その時にですね、うちの職員が行ってドアを開けて、そして入れた、このいわゆるこのホスピタリティというもの、これが素晴らしいと自分自身は思っておりますが、そういうところが職員に出てきているんだというふうに今思っているところでございます。それでは、この1、2、3につきましてですね、答弁をさせていただきます。その目指す姿、つまり目標はどんな姿なのかということでございますが、町民の皆様や来訪者に喜んでいただける、笑顔に貢献できる食品が目標であり、おもてなしの心で対応できる職員というものをやはり目標に掲げているところでございます。職員は社会人として他の模範となるようでなければ町民の信頼を得られないと思っております。湯沢町の職員は町民の皆様から信頼され、 前向きに業務に取り組む職員であれとの思いから行動期間を定めたものであります。公務員は全体の保守者であり、住民に対し法に基づいて公正に業務を行うことが求められます。昨年6月議会で岸野議員の質問では、観光の町としておもてなしの姿勢醸成のため役場から行動期間を定めてという趣旨であったと思います。その趣旨に沿っているというふうに私は思います。公務員である役場職員は同時にルールやマナーを守り、誠実公正な対応、業務の改善を常に意識することが求められているわけでございます。もちろんお客様の気持ちを理解し、お客様の立場になって対応するということ、おもてなしの精神が必要であり、行動規範の3番目の相手の立場になって考えますに含まれているとお考えいただければというふうに思います。2につきましてはですね、行動規範の1番目から順に読むとわかるように、1番目、2番目はどちらかといえば人としてこうあるべしの項目であり、3番目は人として職員としてのどちらにも当てはまるもの、そして4番目、5番目は職員としてこうあるべしの項目という、構成になっています。昨今社会全般で規範意識の欠如や自分本位の思考しかできない人間が増加しているように感じられます。当たり前のご意見ですが、例えばルールやマナーを守りますにしても、ルールは法律から慣習まで、マナーは公の場での振る舞いから日常生活上の行為まで極めて幅広いものであり、当たり前なことが当たり前にできることが公務員に求められているのだというふうに思います。3につきましては、私は何事であっても町民の皆様からのご意見を常に耳を傾けるように心がけておりますので、様々なご意見をいただけることはありがたいことであります。この度は提案者の思いを生かした行動規範であったというふうに考えております。今後も提案者の意見を聞いてみるようなことも検討したいと考えております。行動の規範については、職員は町長の補助機関であり、指揮監督する私が公務員の性質を踏まえて定めたものであります。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番岸野正人議員に2回目の質問を許します。
はい、希望を入れていただきまして、やってもらったことについて、終わったことについて死の子のと、こういうつもりは全くありません。ただ印象としてなんですが、当たり前のことを当たり前のようにできること、これを何が当たり前かによって若干こう変わってくると思いますし、この規範にこう入れると、なんかできていないから、その規範に乗っけたような印象が少しあるんではないかなというふうに、心配をされる、というふうにイメージが逆に、イメージが悪くなるような感じが少しだけ危惧をされたので、あえてその丸2の質問を入れさせていただきました。で、丸3なんですけれども、確かに、この制定については一般質問での、その、希望は聞いていただきましたけれども、こういう意図であるかというところについては、聞かれておりませんでした。これは確かですし、それと、冒頭申し上げました通り、職員のも、どういう職員を目標としているのかと、どういう姿を目標としているのかというところも、今、私は提案したつもりだったんですけど、今、町長ちゃんと答えられてますので、それもできれば掲げるべきではないかというふうに私は思います。で、2回目にさせてください。
はい、4番岸野正人議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいただきます。いい提案をいただいたというふうに思いまして、そしてですね、自分自身もやっぱり職員はこうあるべきだということの思いが、常にあったところでございます。その2つをですね、こう提案の趣旨と、また自分が考えていること、これをですね、指示をいたしまして、今回これが出たわけでございますが、できないことがあるのではないかという心配もあります。これはですね、できないこと、全部が全部 その実質規格のようにできればいいわけですけれども、まあ、できる人、できない人、いわゆるその個性、特性というものがありますから、その個性、特性をまあ生かした上で、この行動期間によってですね、町民の皆様や来庁される方々の笑顔に貢献をしていきたいというふうに考えていて、できないことがあれば、これはこれとしてですね、また直していかなきゃならない部分もあるというふうに思います。また、自分自身はですね、先ほどもこの話、その1回目の質問でも、答弁をさせていただいた通りですね、提案者の意図というものは、きちんと自分自身理解した上で、こういうものを作り上げてきたというふうには思っておりますので、改めて、どうだというようなことは言いませんでしたけれども、この提案は、こういう形でですね、まあ、きちんと、やはり、その、2015年だったですかね、ありがとう湯沢の日を10月16日に、まあ、制定した。何かこれを作れば終わったということではなくて、いつも申し上げることですけれども、それについて実践をしていくということと、改善をしていくということが、まあ、求められていると思いますので、これで不都合であるとすればですね、直すべきはまた直していかなければならないと思いますが、この笑顔で挨拶しますの下には、職員一人一人が行政の顔であることを忘れません。また2番のルールやマナーを守りますの下には、自ら模範を示さなければ信用は得られません。3番の相手の立場になって考えますには、相手の気持ちにならなければ相手を理解することはできません。誠実公正に対応しますの4番には、公務員は全体の奉仕者であることを忘れません。5番は業務の改善を常に意識します。現状に満足していては進歩はありませんということが掲げているところでございます。そして今月に1回の朝礼ではですね、この湯沢町の職員行動期間をですね、各課の部長が代わる代わる職員の前に出てこれを、読んでるところでございますし、またですね、今毎日、総務部ではですね、この職員行動期間を全員で、読み上げをしているところでございます。少しずつで、まあありますけれどもですね、やはりその、職員意識の改革というものは間違いなくですね、先ほどのその、ドアのまあ、その開けたというような、開けていたというのを本当に自分は誇らしく思って見ておりましたけれども、そういうことが町民の皆様方に理解されることになって、また訪れていただくお客様に理解されることがあって、おもてなしの町、湯沢というものにつながっていくのだというふうに思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番、岸野正人議員、3回目の質問を入れています。
はい。やっていただいたことには私も感謝をしておりますし、評価もしておる中でも、その今後、どの議員の皆さんも、この町、この町民のために良かれと思って、いろんな提案をされていると思いますので、やる場合には、こういう意図だったかという、まあ、執行には口出しませんけども、確認ぐらいのことはできればお願いしたいというふうに考えているところです。ちなみに、しっぱね条例は、この補正予算で31万4千円、全部じゃないかもしれませんけど、つくんですが、チラシを、見せられてっていう表現もおかしいですけど、見せていただきまして、こんなチラシでいいかどうかっていうようなことを一回聞いてもらいました。けれども、その、しっぱね条例は、その、チラシということじゃなくて、その、どういうふうにこう、意図を伝えたいかということが一番大事でありますので、できれば、執行に携わるそれは全くありませんけども、こんな意図だったねという確認はしてもらえばありがたいなというふうに思います。それと、合わせて、布場の話が昨日も出ましたけど、じゃあ6月議会以降会議を始めるんですねってな話で、じゃあ始めますよって話だったんですけど、結局、その、6 8月何日とかに会議あるっていうのは、町からも耳打ちはなかったし、音感からもなかったし、いや、意外に寂しいもんだなという思いもしております。まあ、そこを聞いて出れば何ができるってわけじゃないんですけど、なんか、言ったことが提案が現実になって進むということの場合には、まあ、電話一本かレターケースに入れるかぐらいのことを配慮してもらえると、こちらも張り合いがあってありがたいなと、より良い提案に結びつくんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。見解だけ。
はい、4番岸野正人議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、
はい、町長。
それでは3回目の答弁をいたします。議員と議会とですね、私ども行政、この執行部と両輪ということでございます。今張り合いという言葉もございましたけれどもですね、今後につきましてはですね、その意図に基づいて、お知らせできる部分についてはまたきちんとそういうことを形を取らせていただければというふうに思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番岸野正人議員質問事項2について1回目の質問を許します。
はい、高齢者世帯がなるべくトラブルに巻き込まれるような制度を考えられないか。まあ制度でなくてもいいかなとは思ってるんですが、これ実は支援者との集まりの中で話が出まして、保健師さんだとかケアマネージャーさんだとか、まあ、一般職員もそうですけども、ご家庭に行っていろんな話を聞くと、まあ、本来の業務以外の話をどうしても聞く場面も多くなるし、信頼を寄せられている中では職務以上の相談をされたり、世間話をされたりということがよくあるんだそうです。で、トラブルを抱えているようなこともお聞きするようなことがあるということをお聞きしましたし、そんな中で、お年寄りの一人暮らしやご夫婦だけの世帯がありますが、保健師さんやケアマネージャーさんが訪問したりする際に、行政関係以外の深刻な相談をされたり、また重大なトラブルの気配を感じることがあろうかと思います。で、これ行政じゃなくて民間のトラブルってことになると、解決する方々はやっぱり国家資格を持った方々になろうかと思います。弁護士さんはもちろんですけれども、司法書士さん、また、性質によっては税理士さんや土地家屋調査士さんとかいろんな人が関わる可能性もあるんですけれども、相談の入り口は司法書士さんで良いのではないかというふうに私も一般的には思います。そんな中で続けさせてもらいますと、これ司法書士さんにお聞きしたりしますとですね、社会福祉協議会さんからも含めてそのような相談が年に実際には2回程度あるんだそうです。高齢となり、理解度や判断能力が少し鈍ったかもしれない、鈍ったとは言いません、かもしれない、方々がより深刻なトラブルに巻き込まれないように、隠れた水際の活動としては大変有効なのだろうと思います。この活動自体がボランティアで行われているのではないかと思います。行った町の職員や社協の方々もきっとこれボランティアの範疇だろうと思いますし、司法書士さんもこれお金が払われてないということらしいのです。まあ、司法書士さんは お仕事になる場合もならぬ場合もあるんだそうです。で、これは有意義な活動だと思いますので、まあ、制度化と書きましたけども、どうしても制度になる必要もないかと思いますけれども、最初の訪問費用、町がいくらか助成しては良いのではないかなと思って提案をさせていただきました。金額的にはささやかな提案でありまして、今までボランティアだったのですから、仮に3000円でしたとすると、10件あっても3万円程度しかないという提案であります。ただ、むしろそれよりも、そういう気持ちで、高齢者世帯を見守っているかということの方が大事かなというふうに思います。司法書士さんにお金を払うことが大事なんじゃなくて、そういう気持ちの方が大事かなという意味で提案をさせてもらいました。1回目終わります。
はい、4番、岸野正人議員の、1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは 2番の質問の1回目の答弁をさせていただきます。高齢者がオレオレ詐欺やリフォーム詐欺などさまざまな消費者トラブルに巻き込まれることは多々耳にするところであります。消費者トラブルに遭った場合、消費生活センターや町の消費者行政担当へ問い合わせることになりますが、トラブルを未然に防ぐことが肝心であることは議員のおっしゃる通りであります。チラシや広報など注意喚起を行うとともに、保健師やケアマネージャー等が訪問する際には見知らぬ人からの不審な電話に対応しない、訪問者を確認してから玄関のドアを開けるなどの声掛けをするよう指導してまいりたいと考えております。司法書士の方がトラブルの相談を受けているということについて、町や社協が個々のケースについて司法書士としての業務につながりそうなことがあれば、勉強会や何かの折に相談することはあると思いますが、ボランティアで訪問して相談に乗っていただくというようなことは聞いていないところであります。また相談する内容は本来であれば高齢者の方が相談すべきことを本人に代わって相談しているのであれ、相談しているのであるので、その費用を町が負担することは生活困窮などその費用を賄えないということがなければ考えにくいと思われます。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番岸野正人議員に2回目の質問を許します。
私が聞いた中ではですよ、要はその、こんちなんか大変みたいだから、まあ、概要はともかくとして、まあ、行ってみてくんないかいというような依頼があるんだそうです。まあ、個々の事情について実はどうなんだいなんてことは聞いてみられませんけども、そういうのが年に 1,2 回、まあ、2回程度あるということで、それはまあ、無駄足になるかもしれないけれども、司法書士さんは行ってみるのだそうです。で、これはもちろんお金にならないことも多々ありますし、それは仕事になることもまあないわけではないということなんだそうです。ただ、町がそういう目で見守っていて、まあ、司法書士さんを正式に依頼するなんてことはできないと思いますけども、それは立場の違いも、本来誰がお金を持つ文化ということもありますけれども、ちょっと伝言ゲームをしたと。で、司法書士さんが実際に動いたという場合には、お金にならなくても、その司法書士さんがお金にならなくても、少し、交通費分ぐらいは見てあげるというようなことは、まあ、これ2、3000円だと、司法書士さんの手間っていうのは、いろんな国家資格ありますけど、1日何万円っていう方々だと思いますので、そういう人にとっては、わずかな額でしかありません、ないかもしれないけれども、そんなことを、まあ、ないということでしたので、ぜひ、まあ、調べてもらって、私の聞いた実態はこうでしたので、トラブルを未然に防ぐためには、有効なのかなと。また、そういう見守りというか、そういう姿勢で高齢者世帯を、職員が見てるということも大切なことなんじゃないかなという思いからの提案ですので、ぜひ、どうでも制度にしろと、こういうことではないですけれども、そういう姿勢を、調べてみて、たらいかがでしょうかということを2回目にさせてもらいます。
はい、4番、岸野正人議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の質問にお答えをしたいというふうに思います。まあ、高齢者やですね、まあ、認知症の方々という人たちがトラブルに 巻き込まれないようにするしていかなくいくということは、これは町にとっても重要なことだというふうに思っています。先ほどですね、議員の方からはその年に1回とか2回その大変な人がいるんじゃないかということで、司法書士さんが言ってみるというようなお話でしたけれども、町とすればですね、やはり民生委員の方がいたり、あるいは各その今ケアマネージャーさんがいたりという中での対応をしているところでございますし、無料相談ということも年に3回行っておりますし、例えばその、この司法書士さんの中にはですね、リーガルサポートというのがあって、成年後見制度であるとか、そういうことでの、取り扱いもあるというふうに聞いているところでございます。町としてもそのいわゆる高齢になって認知の方々等々についてですね、そのようなことがないようにしていくということは、今後もですね、しっかりと努めて参りたいと思っているところでございます。以上です。
省庁の答弁が終わりました。岸野正人議員、3回目ありますか。
軽く、
はい、それでは4番岸野正人議員に3回目の質問をします。
そんなわけで、その支援者から聞いた話を聞いた上で司法書士さんとか行ってみると、実際そういう事実があったということで質問させてもらってるんですが、でその行った時にこう見ると、法テラス、リアルサポートなんて大げさなもんじゃなくて、法テラスとかいうのがあって、その収入によってその費用の負担だとかなんかについても、その扶助制度があるというようなこともありますので、やはり、民生委員さんとかではその手の届かない、知識の及ばない点もあろうかと思いますので、ぜひ、今どうこうではなくて、水際で防げるもんならそれはありがたい話ですので、調べてみた上で、対応を、特に大至急ってわけじゃないですけど、お願いをしたいというのが3回目にさせてもらいます。
はい、4番、岸野正人議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
3回目の答弁をいたします。1、2との2回目ども申し上げたとおり、その高齢者の方々、認知症の方々がそのようなことにですね、トラブルに巻き込まれないというようなことの中での取り組みはこれからも続けて、参りたいと思っておりますので、ご提案いただいたことについてもですね、その実態はどうであるのかというのも今一度確認した上で、また取り組み、した上でですね、また検討して参りたいとこう考えております。以上です。
省庁の答弁が終わりました。4番、岸野正人議員に質問事項3について1回目の質問を許します。
はい、お願いを申し上げます。マイナンバーなんて俺が聞かれてもなんだこったやらって言っちゃいそうなとこなので、特に、今ほども質問出ておりましたけども、高齢者世帯1人や2人のところだと一体どうしたらいいことやらというのが現状だと思いますので、マイナンバーがすぐ犯罪につながるかどうかまでとは何とも言えませんけど、お願いをしたいと思います。で、3番に入ります。駅から遠い地区の高校生を持つ子育て世帯に送迎用燃料代の助成を、くどい、またかと言われるかもしれませんが、提案をさせていただきます。昨年12月議会で同様の提案をして以来、駅から遠い高校生の通学環境というよりも、その環境下での家庭の負担、これは何も変わっていないというふうに思います。幾分ガソリン価格が下がったかという程度であります。前回の執行部答弁を踏まえまして、いずれにせよこれは、その家庭にとってはほんの一部の補填にしかなりませんけれども、再度、私案の思うが間違ってましたね。私の案を提案させていただきます。対象地域の子育て支援と、集落社会の維持のために、検討調整の上で是非にも制度化を望みたいというふうに考えております。相変わらず朝は高校に通学する電車に連絡する路線バスはありません。高校生でも通常駅までの徒歩圏って、歩いて駅まで行く範囲っていうと 2.67 キロではないかなと思うところです。これは、我が家、楽町から旧湯沢中学まで歩いて 2.67 キロでしたから、大体、学生が歩く ていうとそんなもんかなという気がいたします。これは個人によって考え方は違うと思いますけれども、これまあバイクあるいは自転車、これを除きまして、冬は当然バイクも自転車も無理なわけですから、徒歩圏まで車両で送迎するガソリン代を想定しております。バスを運行するには一便700、800万だとか言われてますし、まさかその今の段階で町民バスをどうこうというわけにもきっといかないと思いますので、せめて燃料代、片道の、失礼、送る往復の燃料代分ぐらい、帰りはバスがありますから、を補填してはどうかという提案であります。今回は、1リッター120円、まあ130円ぐらいで今売られていると思うんですけども、今後経済状況によっては違いません。わかりません。それから、燃費は15キロ、とても15キロ走らないと思います。実際10キロ程度なのかなと思いますけれども、要は、金額を算出するについての、今いくらだからどうかっていうんじゃなくて、基準を見つければ、これはいいのではないかという意味でやっております。通学日数は264日としたのは、週5日行って月が4週、夏休みもあるので11ヶ月分というのが264日です。これも基準を考えればいいと思いますし、通知表と言わないかな。見て日数やったって別にいいわけですから、そこらはこの、出席人数によって対応してもいいわけですから、まあ、元部活とかあるんで、なんと、一概になんと言いませんけども、120円15キロ264というのは考え方によって基準さえ定めれば、私はいいと思っています。これで計算して、ちょっと1リッター120円ありえないですし、燃費もリッター15キロもちょっとありえない数字かもしれませんが、計算してみると、以上のようになります。これは朝の往復分のガソリン代ということです。例によって教育会行って正しい手順書きながら1年から6年までやってみたんですけど、まあ、前回去年調べた時と、まあ、さほどガクッと数字は落ちていませんが、やっぱり子供減る傾向なんだなというのを改めて実感しておりました。で、今の質問の中で前回の執行部提案を踏まえというふうに、わざわざ入れたんですけれども、打ち返ってよく考えないと頭回らないので前回の執行部提案の分析を先にさせてもらいます。補助金は公益上の必要から支出されるもので、原資は税金であると。公正かつ効率的に使用されなければならない。燃料費の助成は、燃料価格の変動や車種によって燃費が異なるなど、送迎のために使われたが確認が難しい、など、燃費の計算上様々な問題があり、公平性の確保は難しいというお答えでした。まず主となる、その対象となる矢後朝日パラ、スタルのほか、神田の一部、三俣地区、三国地区の子育て環境の向上と集落社会の存続というのは、私は公益にかなうものだと考えております。国だって、中山間地直接支払い制度ですとか、多面的機能であるとか、これは、その地域が、で、農業をやってもらうことが、全体にとっていいことだという観点に立っているからだと思いますし、今申し上げた地区が、湯沢町にとって集落社会が形成されていくこと自体は、素晴らしいことだなと、必要なことだなというふうに思います。で、燃料価格というのは年間の値動きからして平均価格を出すだとか、基準を作ればいいというだけの話ですので、必要によっては投稿日を確認して支出されればいいだけの話です。で、車種によって燃費が異なるというのはこれ非常に当たり前でして、基準を定めればいいと、それだけの話ですので、一般に言えばガソリン車は、ハイブリッド車よりも、燃費はいいかもしれないけど、価格は高いですから、基準さえあればいいというふうに私は思います。それと、高校の3年間と限られた期間であって、答弁ですよ。経費自体も少額であり、一般的に保護者が受任すべき負担としてやむを得ない程度であると考えるので、燃料費助成の実施は町民の理解を得ることが難しいと思うという答弁がありました。かつて、湯沢町にも高校がありまして、どこの高校に行くかというのは、これは自由の選択です。その余地があったと思いますけれども、現在は、いやおうなく電車に乗って通学をすることになります。 駅までの交通手段はこれ絶対に交通手段を使わなければならないという条件になっています。遠ければ、朝霞地区を今のリッター120円、燃費15キロでこれ例にとりますと毎日往復で300円かかります。燃料代はこの基準でさえ300円かかります。前回の計算では、160円の何だったかな、12キロだから で約500円だったんですけども、このちょっとありえないリッター120円15キロで300円かかります。仮にこれがまあ、安いとしてもですよ、この他に帰りのバスの定期代、これもかかります。これが片道定期、というのがあるんだそうで、これだとしても1日に直すと360円かかります。まあ車両の損料とか人件費とこういうのを抜いて、それでも360円、毎日660円かかるわけです。3年間続けると52万です。七田切の方に比べて朝会の方がかかると。大和ユーザーの方に比べてかかるわけではないと。これが少額と言えるかどうか。受任すべきやむを得ない程度と言われるんであれば、今は女性がないから受任しているので、それはそうかもしれませんけれども、だからこそ今それを改善すべきではないかというふうに私は考えます。町民の理解を得ることが難しいということですけれども、かつて、南雲議員が、ちょっと、具体的な例として若干違いますけど、南雲議員も、関議員も、諸田議員も、各議員が、同様の、趣旨をほぼ同じくするような質問をされております。と、大和ユーザー在住の私も言っておりますので、これ、あと数人、同意すれば、まあ、条例だってできないわけじゃないという数字になってまいります。だから、町民の理解を得ることが難しいとは、私は言えないと思います。住宅立地は、これも答弁です。住宅立地は一長一短があり、通常生活において生ずる社会通念上受任すべき程度の様々な差異に対して、行政が補填して同一条件を実施するということは不可能であり、そこまではできないという答弁でした。おっしゃることはごもっともでありますけれども、少し話がすり替わっているような気がします。行政が補填して同一条件を実施しろなどとは提案をしておりませんし、くどいようですけれども、駅から 2.67 キロ徒歩圏までの安く見積もった場合の燃料費だけのお話であって、送迎の手間も帰りのバス代も入っているわけではありません。で、また町長はですね、現段階ではできないというふうにしながらも、子育てという観点では、今の話は、検討研究をしていかなければならないという答弁でした。ぜひ、まあ、約1年弱経ってますので、検討研究の成果も合わせて、あれば教えていただきたい、発表していただきたいと。以上、1回目。長かったすいませんが、1回目とさせてもらいます。
はい、4番、岸野正人議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは、岸野議員の質問にお答えをいたします。昨年12月議会で答弁をいたしました通り、燃料費の助成については、燃料価格の変動や車種によって燃費が異なること、送迎のために使われたかどうか確認できないなど、経費の算出上、公正性の確保が難しいこと、さらに、高校3年間という限られた期間であって、経費自体も一般的に保護者が受任すべき負担としてやむを得ない程度であるというふうに考えられることから、その実施は他の地域の町民の理解が得られるものではないと思われます。例えば、駅に近ければメリットばかりかといえば、利便性の高いところに居住を所有していれば、遠方の土地より固定資産税が高くなるといった、そういうような面もあります。そうした一長一短は避けられないものであり、一面だけで判断することは、まあ、難しいというふうに考えております。ただ、今ほどもお話があった通りですね、その遠隔地の子育ての支援というような観点からできる、まあ、範囲でですね、応援できないか、その手法を今検討しているところでございますので、ぜひですね、ご理解いただきたいと思っております。
町長の答弁が終わりました。4番、岸野正人議員に2回目の質問をします。
はい。そういう見解と私は違うと というふうなことは質問でも申し上げましたし、一生抹消、その、なんて言います、住んでるところが、佐藤議員と諸田議員のような差があるわけですけれども、これは言っているのは高校の3年間だけ、その瞬間だけのことを言っているわけですから、その一概に、助成できない、一概にその価値を判断できたり、費用の点がいろいろあることを埋められないということではなくて、その子供を持つ親の家庭が、たった3年間だけ、高校へ通うためのものです。つまり、地理的条件と言っても、その3年間だけのことを言ってるわけですので、その点はご理解いただきたいと思います。2回目ですけれども、前回、しっぱね条例の時は、その、今、議会基本条例にある、何条だかちょっと忘れましたけど、町長による、政策形成過程の説明というのに実は照らして考えたんです。つまり、それに照らして合致するものであればいけるんじゃないかなと思って提案したのが前回のことでした。今回も、それに照らして考えてみますと、1、政策等を必要とする背景、ほぼ全員が、高校に通うのに、湯沢町に高校がない。通学電車に連絡するバスがないので、特に駅から遠い地区の送迎の負担は大変です。また、子供園から中学までは送迎体制、非常に素晴らしい送迎体制があるんですけれども、逆に高校になると隔たりが大きくなってくると、落差を感じるわけですね。そこに住んで子育てをする不便が顕著になればなるほど、地域社会が保たれなくなっていくのではないかというふうなことは感じる次第です。2番、提案に至るまでの経緯。これはかつて南雲議員、関議員、諸田議員、そして私を含め4名が指摘をしてまいりましたが、他に有効な対策が打ち出されないで現在おります。この地方創生の機会にこそ実施すべき助成制度ではないかと考える次第です。3番、町民参加の実施の有無及びその内容ということなんですが、これは先ほど言ったように、その確認というのが難しいと思います。バイクで、あるいは自転車で行ったりすることもあるし、就職先が、大和湯沢や、旧塩沢地内であったりすると、まあ、ついでに乗っけていくかと、通勤の途中とか、そういうことも考えられると思います。ですので、対象家族の正直な実態報告、これは当然必要になってくると思います。4番、他の自治体の類似する政策と比較検討、これは町長のご答弁、前回の通りどっかへ一箇所あるような話でしたけど、私は見つけられませんでした。で、これはでもその国境で本当に分水嶺の真下に住んでいる我々ですから、独自の制度としてあって叱るべき制度ではないかというふうに考えます。5、総合計画における根拠または位置づけですけれども、総合計画、今日は持ってきませんでしたけど、第1部の3章2節、湯沢町の特性には11ページ、少子化による子どもの教育環境の変化、12ページ、地域間における生活環境の格差、で指摘されておりますし、第2部3章、基本政策には26ページ、安心して子育てできる環境づくりの推進、27ページ、安心安全な生活環境の確保とあるものの第3部、基本計画に来るとピタリと当てはまる記述はありません。記述がないことが大事なんではなくて、記述がないことよりもむしろ、その後期5年の計画の中では配慮されるべきことではないかと。私は考えます。また、改革発策の中では、子育て支援は田村正幸の改革発策の5番目、子育て世代の経済的、時間的負担を軽減し、とあります。素晴らしいと思いますけども、ただ、これは具体的になっているかというと、このことについてはなっていない。それから6番目、政策等の実施にかかる財源措置。これは一般財源としかちょっと言ってみようがないんですけれども、この、地方創生の木でございますので、最初スタートするにはいただける補助お金もあるのではないかというふうには私は想像するところです。7、将来にわたる政策等の 効果及びコスト、この女性が増えるようであれば幸せなことだと。つまり三俣地区、三国地区、土樽地区に、子どもたちが増えるんであれば湯沢町にとってはこう幸せなことだと私は考えております。そうなってバス路線がきちんと増便になるなとすればこの上ないことですし、それができなくてももう車をどんどん皆さんが持っている時代ですから、2000数百万バスの補助に払っていることを考えると別の方法も少し考えられるかもしれないねという気は少しいたします。以上の点を考えると私これは提案として成立する成り立つのではないかというふうに考える次第です。長くなってすいません。ご答弁を願います。
はい、4番岸野正人議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。今ルールその政策過程における事柄につきましても岸野議員の方からお話をいただいたところでございます。実はこの6月の18日にですね、ふれあい懇談会が朝会公民館分館で行われてきたところでございます。その中でもですね、その現在高校生を持つ親御さんの方から何とかしてもらうことはできないかというお話がございました。聞けば朝会には9人の高校生の方がおられて、2人には3人おられるということでした。その中で自分自身がお話をさせていただいたのは、その今その通学のいわゆる交通手段におけるその女性というのはなかなか厳しいのではないかという話をしてきたところです。そういう中でしたらその朝の時間に間に合うそのバスをすることはできないかと、こういうことでございました。そのことについてはバス会社あるいはにですね、話をしてみるということを言ってきたんですけれども、バス会社の方々と協議した結果でもですね、なかなかいい、お返事ができなく、もし増便あるいは時間を延長するということになると、かなりの経費がかかるということの報告書をここにもらっているところでございます。そういうことからから言ってですね、今ほどお話があったようにその子育て世代の支援体制というようなことからですね、最後に申し上げた通りでございますが、だからその支援に対してですね、今ほど岸野議員が言われているようなそういう取り組みができるかできないかは別にして、その手法を今検討しているところだということを申し上げたところでございまして、どのようなことができるかということを含めてですね、今協議をこれからしていきたいと、こういうふうに思っておりますし、また地方創生という中でもそれらのその助成制度というものがあればこれはまた利用していかなければならないと、こういうふうに思っているところでございますが、今までの話 ではその前の答弁とほとんど同じでございますけれども、そのやはりですね、その公平性というのはそこに住む人たち、住んでいる人たちがですね、同じ例えば今三日町の高校に通う人もいれば新潟あるいは東京に出る、これは一般のこの湯沢の町の全体のもう人たちもそうだと思うんですけど、例えば中里地区で長岡の学校に通う、そうすると朝の時間帯に間に合わなければ、駅まで当然家族が送ることになり、またその接続帰りも接続がなければ夜迎えに行くというようなことがあって、一概にその遠隔地であるからということだけでなく、子育て全体を見たときにそういう実情もあるということはお分かりをいただきたいというふうに思うんですね。湯沢のいわゆる1キロ2キロ圏内で湯沢駅、今の上越線もそうですけれども湯沢止まりはあります。しかし、岩っ原、越後中里方面、土だるまでの電車というのはほとんど、本数が少なく、なってきているというようなこともあるので、そういうことをですね、総合的に、考えたときに、その支援の体制がどこまでできるのか、どういうことがいいのかということも含める中で、今その手法を検討していきたい。で、その中でできるということであればですね、また、議会にお示しをしていきたいと、こういうふうに思っているということを申し上げたところでございます。以上です。
省庁の答弁が終わりました。4番、岸野正人議員に3回目の質問を入れています。
はい。まあ、一番遠いので朝会ということがよく出てるんですけれども、その一番遠いその朝会に住んでいる方が六日町高校に通おうと、長岡高校に通おうと、新潟高校まで行こうと、それはいいわけです。それについてはどこへ行ってもらっても構わないと思います。ただ皆さんどこに通うについても湯沢駅まで行くわけです。わかりますよね。湯沢駅まで行く間の、長坂で言えば南田切までの分の燃料代の往復だけ見てやっちゃどうだいと、せめてという提案の趣旨でありまして、高校どこに通うのも自由だし、高校行かずに就職するのも自由です。ただ、普通皆さんが高校へ行く中で、湯沢町に高校がなくて、みんなが湯沢駅あるいは各駅まで頑張らないと。帰りはどこの駅で止まろうと、なんとかバスがあるんです。だから定期を、それ自分の力で買ってくださいねと、今現状はそうなってますので、定期、片道定期っていうのはあって半額なんだそうですけど、それは自分で買うわけです。ただ、朝は絶対的に送らんばんないという中では、せめて歩く県までの燃料代は、それ見てあげていいんじゃないのという提案です。なかなか、噛み合ってこなくて意味が通じないのかどうかわかりませんけども、それがどうして、公平性が保てないのかというのが、まるで私には理解できないんです。おかしいですかね。お願いします。
はい。4番岸野正人議員の、3回目の質問が終わりました。それでは町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは3回目をいたします。その、まあ、意見が食い違うということですけれども、いわゆるですね、意見が食い違うわけではなくて、その遠隔地の支援体制を作り上げていこうということについては、まあ、いい提案だというふうにも思っています。ただその一方で、先ほど来申し上げているように、その、まあ、遠隔地だけに限らず、そういう子育てをしていくためには、その湯沢駅に送るという方々がいるわけということをお話したんですよね。その人たちの、あるいは、例えばその他にも、例えば高校は、別のところに行ってるんだというような人、もっと遠いところに行ってるんだと、そのためにはどうしても通うことができなくて、そのアパートなり、あるいは下宿なりということをしているという人たちもいると、そういう中で、やはり多くの方々から、まあ、理解を得られるような体制というものを作っていかなきゃならない。その中で、いわゆるこの支援ということがどういうことができるのかということを、その手法を含めて、今おっしゃっておられる通りのその金額が当てられるのか、あるいはその どのような金額までができるのかというようなことも含めてですね、そのことができるできないということも全てこう含め合わせた中で、今その手法やり方というものを考えているところだということを申し上げたところです。例えば、その北海道でのちょっと農業高校だったと思いますが、そこのところの通学でですね、一部補助しているというようなところがたった一件だけありました。だからそういう、そのなぜそういうことをしているのかというようなこともよく調査した上で、その遠くから通っている、何とかしてくれと言っている朝会の9人の親、あるいは9人がそれ、親が9人なのか7人なのかちょっと分かりませんけれども、そこらも含めて今いわゆる地方創生という子育てをしていかなければ、いわゆるこの人口減少の問題も対応できないという新たな展開にもなってきているわけですから、それを含めてこれからその検討していきたいということなので、この間の話よりは一歩前に進んでいるというふうに、まあ、お話を聞いていただきたいと、このように思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして、4番岸野正人議員の一般質問を終わります。ただいまの時刻は12時です。13時まで、暫時休憩をいたします。